お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今夜はメルボルン在住で子ども向けの本の執筆や翻訳を行う渡辺哲太さんにお話を聞きます。渡辺さんは2001年からメルボルン子ども文庫を主催していますが、約3年前からは読み聞かせに加えて紙芝居を始めました。渡辺さんはまた来週5月4日と5日にニューサウスウェールズ州のカウラにある日本庭園で行われる第1回紅葉祭りに参加します。まずはこのお祭りについて聞きました。
どういうことをこの祭りでされるんですか？
私自身は、絵本の読み聞かせをしてくださいっていう依頼をいただきまして、
はい、
まあ、私はメルボルンに住んでてちょっと遠いんですけれども、せっかくだからじゃあ行って、絵本の読み聞かせと、あと紙芝居をこの頃いろんな学校に呼んでいただいてやったりしているので、紙芝居もやろうかなと思っているんですね。だから今回はブックカフェっていうコーナーを作って、そこになんか日本の本、子供の本とかいろんな本を展示するらしいんですけど、そのブックカフェでなんか地元の小学校とか、高校とかハイスクールとか、あと幼稚園も来るのかな、なんか子どもさんたちを呼んでるらしいので、
はい、
その子たちに、まあなんか絵本とか紙芝居をやってくださいっていう、そういうお話なんですね。
なるほど。日本語ではなく英語でされるということですか？
そうです、そうです。今回は英語でやってくださいっていうことなので、まあ、紙芝居は日本の紙芝居を準備してるんですけれども、
はい、
英語になってるやつもあるんですけど、まあ、そういうやつと、あとなってないやつは僕が英語に直してそれをやろうかなと思ってて、あと自分が書いた絵本も 1,2 冊読もうかなと思ってるので、それも日本語で書いた絵本、日本で出版されてる絵本なので英語に直して読もうかなと思ってるんですね。あともう一冊、
はい、
ハイスクールの生徒さんたちがもし来られたら、アイヌの、日本の北海道のアイヌの、
はい、
伝説の絵本があって、これは英語になってるんですね。英語と日本語とアイヌ語で書いてあって、でこのアイヌの伝説をご紹介しようかなと思っているんですね。オーストラリアにもアボリジナルのインディジナスの方が、先住民の方たちがおられますから、はい、日本にも同じように先住民の人がいるんですよっていうような感じで、アイヌの伝説、民話をご紹介しようかなと思ってるんですけど。
英語の紙芝居というのはあるんですか？
結構今盛んになっていて、私もメンバーなんですけど、オーストラリア紙芝居協会っていうのがありまして、
はい、
オーストラリア紙芝居アソシエーションっていうのがあって、日本人の人も若干いるんですけれど、ほとんどは、他のオーストラリアのいろんな背景の方が入ってらして、英国系の人もいれば、
はい、
イタリア系の人とか、フィリピン系の人とか、あとヨーロッパのドイツ系の人とか、いろんな人がメンバーになってて、みんなで紙芝居をいろんな言語で、ベトナム語もあるし、ドイツ語もあるし、いろんな言語で今紙芝居をやっていて、で、まあ、私は日本人なんで、まあ、英語と日本語と両方で、日本っぽいお話もやるし、
はい、
全然そうでないグリムとか、あとアイルランドの話とか、そんなのを日本語でやったりとか英語でやったりとか、もういろんなのがあります。
絵本と紙芝居というのは大きな違いっていうのはどういうところにあるんでしょうか？
そうですね、まあ大きな違いは、紙芝居は自分一人ではあまり楽しめなくて、もうちょっと観客がいて演じる人がいて、うん、それでそのもうちょっと演劇みたいな感じでやり取りがこうあるんですね。でそのまあ紙芝居でもただお話を演じるっていう、例えば 笠地蔵だとか桃太郎だとかそういうお話をただ演じて見てもらうっていう紙芝居もたくさんあるんですけれども、観客も参加してなんかこう演じてる人とやり取りをしながら話が進んでいくものとか、そういうのは結構あるんですね。で、紙芝居が結構大事にしてることっていうのは、演じてる人と見てる人の間に共感が生まれる。一緒のこの場所を共有して、悲しい話が悲しい気持ちとか、思いやりだとか、いろんな気持ちとか感情とか、そういうつながりが生まれるっていうんですか。それが紙芝居の一番大事にしていることで、絵本っていうのももちろん読み聞かせでそういうことが全然できないわけじゃないんですけど、やっぱり本っていうのはどちらかっていうともうちょっと個人的な面が強いかと思うんですけど、
渡辺さんは子ども向けの本の執筆や翻訳をされていらっしゃいますけれども、絵本の読み聞かせだったり紙芝居に関心を持たれたきっかけっていうのは何かあったんですか？
そうですね、最初は子どもの本の、執筆をやっていたんですけど、あとメルボルンで子ども文庫も主催していて、
はい、
メルボルン子ども文庫っていう日本語の文庫をやってるんですけれども、文庫っていうのは小さい図書館みたいな感じ で、
はい、
で週に1回とか月に1回とか子どもさんに来てもらって本を貸したりとかお話を聞かせたりとか、そういう活動をもう20年ぐらいやってきたんですけれども、まあ、本は仕事でずっと書いたり欧米の絵本を日本語に翻訳してたんですけど、まあ、昔からそういうことは好きで、その前は大学で日本語を教えてたんですけれども、それと並行するような形でそういう仕事もするようになって、
はい、
で今はもう大学を辞めて本の仕事だけをしてるんですけど、オーストラリア生まれオーストラリア育ちでも日本語を使って暮らしている子どもさんはたくさんいると思うんですけれども、
はい、
その子どもたちに日本語の物語の楽しさだとか日本語の、文学の美しさだとか日本語の詩であるとか俳句であるとかいろんなジャンルの日本語があるんですよっていう、すごく面白いんですよっていうことをすごく教えたくて、最初は自分の子供を、僕は子供2人いるんですけど、もう大人になっちゃいましたけど、
はい、
子供が2人いてその子たちに読み聞かせを日本語でしてたんですけれども、それをずっともういろんな子供さんたちにもう20年ぐらい続けているっていう、そういう活動をしてきて、で紙芝居がここ 3,4 年ですね。紙芝居、はい、友達に誘ってもらって日本の友達が面白いよって言って誘ってくれてやるようになって、それで始めて、そしたらオーストラリアにも紙芝居が好きな人たちがたくさんいるっていうことが後で分かって、それでそのオーストラリア紙芝居協会っていう、まあ、これは実はフェイスブックのグループなんですけれども、
はい、
そんなちゃんとした集まりじゃないんですが、でもメンバーはもう100人ぐらいいて、
すごい、
はい、そこに入れてもらっていろんな仲間といろんな場所に行ってフェスティバルだとか図書館だとか学校だとかプレイグループだとかいろんなところに出没して紙芝居をこの頃はやっていると。
2,3 年前に始めたという紙芝居ですけれども、難しいところってありますか、やっていて。
そうですね、やっぱりその物語をやっぱりよく読み込んで、すごい人はもう全部暗記しちゃって、もう空で覚えてやる人なんかたくさんいるんですけれども、
はい、
やっぱり何度も何度も練習して、で、それを聞いてる人がどう反応するとか、やっぱりいろんなバリエーションがあるので、さっき話した共感っていうのかな、そういうのが得られるためにはどういうふうに演じたらいいのかな、どういうふうに読んだらいいのかなっていう、そういう部分ですかね。細かいテクニックはたくさんあるんですよ。例えば紙芝居ってこう横にこう引きますけれども、
はい、
引いてこう場面が変わりますけど、
はい、
あれを早く引いたりとか遅く引いたりとかガタガタ揺らしながら引いたりとかいろんなやり方があって、その引き方一つでもやっぱり上手な人とそうでない人っていうのはもうすごい違いがあるんですね。
うん、
だそういう部分もあるし、あともっと総合的に やっぱりどれだけその上手にこうコミュニケーションが取れるかっていう、そういうところが一番難しいですかね。難しいっていうかすごい楽しいんですけど。
現在自分のお子さんに絵本を読み聞かせたり紙芝居をしているあの親御さん、ケアラーの方がいるかと思うんですけれども、何かアドバイスがあるとしたらどういうことが
です、ね、
はい、ありますでしょうか。まあ、
とりあえず子供はこういうことが読み聞かせも紙芝居も多分ねやってみると10人いたらもう本当に9人ぐらいはみんな喜んで聞いてくれると思うので、時間があったらどんどんたくさんやったらいいと思うんですよね。それであと子供は特にちっちゃい子供は同じ話を何度も聞きたがると思うんですけれども、それもやっぱり何度も聞きたがってる限りは何度でもやってあげたらいいと思うんですね。読んでる方は同じ話ばっかりでくたびれちゃうんですけど、そういうことはもう全然ケチっちゃいけないっていうか、もうお風呂の中でも車の中でも何でもいいから、もうたくさんたくさん読んでやったらいいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。あとやっぱ上手い下手っていうのはほとんど関係ないと思うので、子供にやってやる分には どんなに下手だと思っててもやってやるといいと思うんですね。なかなかオーストラリアにいると日本語の絵本とかっていうのは手に入りにくいかと思うんですけれども、
そうですね、
やっぱり、図書館にまめに足を運ぶと結構置いてある日本語の本が置いてある図書館なんかもこの頃結構あるんで、あと文庫をやってる人もたくさんいるんで、この頃オーストラリアにも12カ所ぐらい文庫をやってるところがあるんで、大都市には大体ありますから、シドニーなんか3カ所か4カ所ぐらいあって、でメルボルンも僕のとこ入れて3カ所ぐらいあるかな、3人ぐらいやってる人がいるんで、そういうとこにどんどんアプローチして仲間に入れてもらうとか、極端な場合自分で始めてもいいんじゃないかなって、5、6家族いれば文庫を始められますから、月1回でいいから集まるとかやるとすごく楽しいんじゃないかなというふうに思います。
メルボルンで子ども向けの本の執筆や翻訳を行う渡辺哲太さんでした。インタビューにありました来週5月4日と5日に行われるカウラ日本庭園での紅葉祭りですが、渡辺さんによる読み聞かせは5日子どもの日に2回、午前10時半と午後12時半に行われるということです。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。